皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは、6月1日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は、二宮尊徳を訪ねてということでお届けしたいと思います。ゲストは今日は藤原直也さんです。司会が長谷川隆で今日はやらせていただきたいと思います。藤原さんおはようございます。
おはようございます。
二宮尊徳を訪ねてということで、はい、昨日ですね、
はい、
栃木県の方に行かれてたそうなんですけども、はい、どちらに行かれてたんですか？
栃木県 あの昔の二宮町というところがありましてですね、はい、二宮町って神奈川県にもあるんですが栃木県にもありまして、
はい、
そこは二宮尊徳が江戸時代の末期に司法、仕事の司に方向の方って書いて司法と呼ぶんですが、
はい、
まあ、その農村の立て直しをやった場所なんです。
はい、
で今はそれは今市市あるいはもう日光市という形で今全部統合して日光市になったんですけども、
はい、
まあ、そこをちょっとも訪問しようということで日光市の方へ行ってきたんです。はい、
でその二宮尊徳ゆかりの地っていうのはその日光市の、
はい、
中にあったんですか？
はい、まずその二宮尊徳のゆかりの場所を訪ねる前に、
はい、
うちのお客様でですね、愛家農法と言いまして、
は
あ、愛するに愛に、愛するっていう字の愛に、それから中華の華ですね、中華料理の華、
はいはい、
愛家農法というのをやっておられる方がいらっしゃって、
はい、
でそこの午前中はそこの農園とそれからまあ社長様からいろいろお話を伺いましてね、農業の話を、
はいはい、
まあ、で午後ですね、その二宮尊徳のこのゆかりの場所を訪ねたんです。具体的にはですね、その当時そのまあ幕府あるいはその藩のまあ言ってみれば公園があって、そういうその経営革新をやりますんで、
はい、
その役所がやるんですよね。役所がその、その二宮尊徳のこの手法をいろいろこう実践していく場所になりますんで、
二宮町、栃木県の時は小田原藩じゃなくて、
はい
は
い、
幕府の役人として行ってるんですか？
幕府っていうかですね、なんかその辺が微妙なんですけども、
はい、
あの幕府にも全部知らせた上でですね、
はい、
っていうか幕府になんかいろんなやり方をこう教えてるんですね。その上でですね、うん、なんかその藩のなんか、まあ、なんか指示っていうんでしょうかね、
はい、
でやって、それから最後に日光神領と言いましてですね、
はい、
日光はこれは今度完全にその、まあ、あの幕府の直轄市ですかね、はい、そこでもやってるんですよ。ですからあの辺入り組んでるんですよ。なんかその幕府の人領のところとなんかそのなんか藩があるんですね、
はい、
なんかその辺こうずっと広くやってまして、ですからかなり広い範囲なんですけども、
はい、
まあ、今回行きましたのは今日光市になってるところなんですね、
はい
はい、
で役人として行ってあまりうまくいかなかったとかそういう話があったんですかね？
あの基本的にはですね、その二宮尊徳のやった農村の立て直しというのはいろんなその財政再建あるいは農村立て直し手法の中で、
はい、
ほとんど一つだけうまくいった手法なんだろうと思うんです、日本全体で見ると
今までですか？
ええ、はい、なぜかというとですね、基本的にその農村の立て直しっていうとやっぱりものすごくその可憐中級っていうんでしょうかね、
はい、
取り立てを厳しくしたりしたするとかですね、
はい、
あるいはなんかもう全くその幕府の権力を廃しちゃうとか、
はい、
どっちかに行っちゃうんですけども、
はい、
要するに農民をなんか教育して、
はい、
で農業技術を高めて、
はい、
なおかつ年貢を増やして、
はい、
でその財政も潤わせると、
はい、
全部良くするってやり方で、
はい、
うまくいったのはほとんど二宮尊徳のやり方だけなんだろうと思うんですね。
あ、
ところが実際にはですね、二宮尊徳は一生の中でいろんな藩についてそういうのをやっていくんですけども、
はい、
二宮尊徳のやった中でうまくいかなかったところも結構あるんです、
はい、
で実際にですね、その二宮尊徳をその祀った二宮神社ってありましてですね、これはあの、小田原にもあるんですけども、
はい、
日光市にもあるんですよ。今の今市市ですね。あの法徳二宮神社って字は同じなんですが、法徳の徳の字が違うんです。昔の徳はね、あの目を横にしたあのところの下に一本線が入ってるんですよ、心と 目を横にした字の間に。で、
はいはい、
で小田原の法徳神社の方は一本線が入ってるんですが、はい、今市市今の日光市の方は線が入ってないんですよ。それで区別がつくんですけどもそこに行きますと、そのまあ宝物館がありましてね、
はい、
そこに二宮尊徳の実質のいろんな記録残ってるんですが、
はい、
そのものすごくたくさんのですね、立て直しの依頼が来てるんですね、二宮尊徳のところに。で尊徳はなんかそれ、尊徳さんはそれもらって嬉しかったと思い見えてですね、
はい、
各藩からのこう依頼の文章をね、
はい、
全部閉じてるんですよ。相当な厚みがありましたよ。
へ、
ところが実際にはですね、 まあ、藩主がねただ単に尊徳呼んでくればうまくいくと思ってやってるところは一切お断り、
はい、
まず藩主の価値観が変わらなければ絶対ダメということでお断り
なんか今と一緒
で今全然変わらないので行ってみてね、
はい、
でまあいろいろ苦労するんですけどもやはりうまくいかなかったところも結構あるんですよね、
うん、
でやっぱうまくいったところは本当にうまくいきまして、
はい、
まあ、ですからそのいまいちなんかうまくいったところでね、
はい、
いまいちの方ではもうそれこそ昭和の初めまで二宮尊徳 の, その作ったねいろんなその農民の組織がですねやっぱ機能してるんですね、
は
い、
それはやっぱりその尊徳自身が行かないとうまくいかないんですかね、はい、
うん、どうもそうだったみたいですね、尊徳さんがいる間はこう基本的にはうまくいくけど尊徳さんがいなくなったら元の向かみになっちゃったっていうところは結構あったみたいですね、
うん、
それから同時にですね、
はい、
その何が難しいかっていうとその単に農業技術を教えることだけではなくて、
はい、
やはりその農民の教育それからさらに一番難しいのは藩主の教育なんですよ、
はい、
要するに可憐中級で、言ってみればその言った通りその年貢を上げるのが農民の仕事だと信じきっている藩主ではやっぱダメなんですね、
はい、
ですからやはり共に協力してですね、
はい、
まあ言ってみればその、生産力を上げて共に良くなるようにと、
はい、
いうことをやっぱりその藩主が分かってるところでないとこれはうまくいかないんだ、うん、いうことは何度も何度もあの人言ってますね、はい、
でその藩主を教育するっていう、はい、それで一番肝になるところは、とか言ってることはありましたか。
まあその藩主そのものにね、言ってみればその訓戒を垂れるってことはそれは立場的にはできないわけですよ、
はい、
ですから藩主が分かってるか分かってないかということなんですが、
はい、
そのですから一番鍵になる言葉があの法徳という言葉なんです。徳に報いるという言葉なんです。徳に報いるってのは非常に面白い言葉だと私も常々思うんですけどもね、よくね徳を積めっていう言葉使うんですよ、はい、積善と言いましたね、はい、まあごめんなさい、あの善を積むとかね、
はい、
あるいは徳を積むとかでいう言葉を使うんですよね、
はい、
で徳を積むというのはやっぱりね自分でいいことをしてでその分なんかね自分のそのまあ言ってみますかねいいことをしたどれだけいいことをしたかっていうことだと思うんですけども、
はい、
その彼の言う徳に報いるというのはですねその徳っていうのは、うん、その農民でも植物でも何でもね道具でもみんなそれぞれ持ってる役割があるんだと、
はい、
一つ一つの頃持ってる役割を全てねそのまあ、この世で果たさせてあげることがとっても大切なことなんだと、
はい、
だからその生きとし生けるものそれ物でもそれから生き物でも全部そうなんですけども、
はい、
これに本当に何て言いますか感謝してね、
はい、
持ってるものを持ってる力を全部発揮させてあげること、これが法徳なんですよと、これが一番の根本的な考え方なんだと、
はい、
だから農村においてもね藩主は単に農民というのは要するにね自分に難業を治めるためにいるんじゃなくて、農民には農民の仕事があって、同時に農民がやるべき仕事をやることによって世の中全体がこの回るようになってんだと、はい、で藩の財政も回るんだと、
はい、
だから言ってみれば自分のところに手前にこの、ね、徳を書き寄せるんじゃなくて、はい、言ってみればなんかその金を書き寄せるんじゃなくて反対にもう農民も含めてみんながねその徳を全うできるようにしてあげなさい、これがね尊徳さんの考え方の中心だと私は思うんですがね、
まあ、藩主がもともとそういう考えを持ってたら、
ええ、
そんなにひどくならないような気もするんですよね。
まあそうなんですね、ええ、江戸時代の末期になりますと本当に例えば幕府の天領みたいなのありますね、
はい、
ああいうとこでもその、まあ、今と同じようにこの代官がこう、まあ、来てこうやってるんですけども、
はい、
やはりこの 中央集権体制が強まっていきますから、ええ、やはりその、その農村の経営というよりもねあの取り立ての方が厳しくなるんですよね、ですから悪循環なんですよね、
うん、
取り立て厳しくなるからますますその、まあ、農民は逃げる、
はい、
荒れる、ですからますますその取り立て案がもうできなくなる、
はい、
この悪循環にどんどんなっていくわけですよね、ですから世の中の中には、まあ、なんかよくものの分かった藩主もいましてね、
はい、
そういう藩ではあるいは二宮尊徳もが活躍できたところでうまくいってるんですけども、
はい、
まあ、全体としてはそんな多い数じゃなかったわけですね、
うん、なんか今のサラ金みたいに
そうね
あんまり追い込みすぎると逃げるから、
ね、そうなんですよ、同じことなんですよ
、
だから当時もですから農民が逃げちゃってそのねあの農村が荒廃したっていうところはまあよくありましたね、
はい、
であとやっぱりその驚くのはですね二宮尊徳が活躍した場所は本当にその非常に幅広いんですよ、
はい、
小田原からその日光それから今市それからその相馬って言いましてですね、
はい、
あの茨城県の方までこう行ってるんですが、
うん、
その尊徳神社法徳二宮神社って言うんですけどね、
はい、
結構ねその相馬の遠くの人とかね来るんだって言ってましたよ、研究に
そこまでですか、
うん、その神社に、お
参
りに来るんだって言ってましたね。でその尊徳さんはですねあの膨大なマニュアルを残してるんですね、こんな風にやるんだよという、
はい、
マニュアル残してて、
はい、
でねあの徳川慶喜がこれすごく気に入ったらしいんですよ、
はい、
徳川慶喜もこれ大変気に入ってよく読んでて、 でその二宮尊徳にですね、そのなんて言いますかね、尊徳の子供だったのか当時はな、あのあれをなんかあの掛け軸を送ってますな、字を書いて非常に洒落た字で、
慶喜がですか、
うん、慶喜が、うん、だから幕府の人たちもね、これはよく勉強したらしいですよ。
あのこの間の、
うん、
高祖農法のところでもなんか見ましたよね、神農って
書いて、そうそうそうあの島本高祖のね、島本先生のところでも神農という字を見ましたけどもね、まあやっぱりその何て言うんでしょうかね、その働く人の価値観のところ、あるいはその、はい、一番上のリーダーの価値観が変わって初めて農村もあるいは農作物のを作るところうまくいくんですな、
はい、
だから一つだけ取り出してうまくいくことができないってことはよくわかりますね、
うん、
それとなんか同時にね、最近そのあの尊徳さん見直ししてる人多くなってきてって言ってましたよ、神社の神主さんが、いまいちの、ええ、ですから結構いろんな形でね、はい、その尊徳さんを見直そうっていう動きがあって、
はい、
今あれは静岡県ですね、静岡県にその報徳社ってありますね、 あそこが報徳思想を今研究してるし、
はい、
北海道のなんか漁業組合みたいなところでもですね、
はい、
2ヶ月に一遍ぐらい今の時代に非常にその分かりやすくですね、報徳思想を説いたようなあの冊子を発行してるんですね。だから大したもんだと思いましたね、
うん、二宮金次郎というと
そう
あの悪いイメージ持つ人もいるかもしれないですけど、ね、戦前の
あ戦前のねまあなんかその二宮金次郎のイメージを非常にその軍部が歪曲化してね、
はい、
うん、なんかその竹木を書って本を読むと、まあそれそのまま悪いことじゃないんですけども、なんかねその軍国主義の宣伝に使われちゃったような部分はあるでしょうけどもね、
はい、
まあでも本当の姿はあれ全然違う姿で、
そうですね、
うん、でもなんかその竹木を背負ってたって話はこの小田原事務所のあたりなんでしょ、
なんかそういうことらしいです ね、
久の山ってわけですから、
こ この事務所の裏の山まで竹木を取りに行ってたという
ね、ね、
はい、
なんか縁がありますね、
もう通勤時間中にじゃあやらないといけないですね、
そうですね、
はい、
まあですからいろんなところでね、もう今農村だけじゃなくて組織の立て直し、行政地域の立て直しをしなきゃならないんでね、
はい、
まあですからその本当に二宮尊徳ってすごい人なんだったな、すごい人いたんだなって感じるんですよ、要するにみんなへたり込んでた時代でしょ、
うん、
みんなへたり込んじゃってどうしていいか分かんなくて自暴自棄になってた時代にね、
はい、
まずその気持ちを変えさせて一つ一つ技術を教えてって、
はい、
でその改善をやっていくんですからね、これはものすごいね、はい、努力がいるわけですよね、
そうですね、
うん、火がついてないところに火をつけてくるわけですからね、
うん、
湿った薪に水でびしょびしょの薪に火をつけるわけですからあれはやっぱりその努力がすごかったなってことを私感じますね、
うん、まあ、
はい、
今の世の中、彼みたいな人が必要だなと、
そうですね、まあああいう人がこう出てこないと回らない時代じゃないでしょうかね、
はい、
はい、
まあ自分自身もそういうふうになっていかないといけないなというふうには思うんですけどね、
ぜひ頑張っていただいて、
はい、
あの小田原市民ですよね、長谷川君もね、
報徳神社にお参りしながら、
お参りしながら、
はい、
よく勉強していただいて、
はい、
心がけを
修行をしていきたいと、
どんどん向上させていただいて、
はい、思います、
はい、
はい、というところで、本日の、ロハスで愉快な仲間たち、この辺でお別れにしたいと思います、藤原さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。